さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
聞いてみそらしユンユン白書始めたいと思います。久々収録ですね。こんだけ空いたのも結構久々かもしれないですけど、多分1ヶ月ぐらい経ってるかもしれないですね。と言いますのは、夏休みが8月の25日で終わりまして、8月26から、子どもたちが学校に行ってくれたんですけども、前回のね収録の配信の方で、お話しした通り、今年の夏はね初めて子どもたちと家で過ごすというかね、あちこちお出かけもしましたけどという夏休みで、こんな、うち言うてもね小3と小6なんで、言うてもご飯の準備とかね、大変やけどそんぐらいのもんかなと思ってたら、手かかりますね本当に。で、習い事も毎日ね1週間全部あるし、送迎するし、でお兄ちゃんのね1号くんのテニスが、週3回あるんですけど、その週3回も2号くん連れで、弟くん連れでどうしてもついていくってなってね、夏休みやしね。そしたらこうやって今テニスレッスン中に喋ってるんですけど、こういう風な一人の時間がないんですよね。もうまとわりついてね、2号くんがテニスの見てる間ももう膝に乗ってくるし、ぎゅうしてくるし、もうずっと横でぺちゃくちゃ喋るしね、なかなかこう車に乗って収録っていう機会が取れなくって、夏休みが終わってからねいろいろ喋ろうかなと気長に構えてたら、夏休み終わって、2週間ぐらい経っちゃったのかな、のんびりしすぎまして私もユンユン白書の夏休みだったということで、落ち着いていけばいいかな。さてと、そしたらちょっとねハッシュタグが気になってたので、ハッシュタグ読ませてもらいたいと思います。前回のハッシュタグで読んだと思うんですけども、勇者コナタンさんねの、ハッシュタグで、これユンユンさんの課題曲っていうことで、名戸山亮さん のドラゴンクエスト夏祭りウクレレソロで演奏させていただきましたって名戸山さんが、言ってるツイートを、リツイートじゃないな、これなんやろうな、四拍つけてコナタンさんが課題曲って言ってくれてるんですけど、これを聞いた後に、そういえば家にウクレレのねドラクエの楽譜ってあったよなと思って、だいぶ前に買ったやつなんですけど、ちょっと難しくって、まだタブ譜をね読めるほどの実力というか技術もなくって、でこんなんもう無理やわって思ってほっといた楽譜集があるんですよ。でそれを引っ張り出してきて、で今ねもうだいぶウクレレでやり始めてちょっと経ったんで、タブ譜はさすがに読めるようになったのでいけるかなと思って、ちょっとこう試しにポロンって弾いてみたりしたんですけど、スラスラとは弾かれへんけど、やっぱり 以前よりは分かるので、なんとなくの、もうすごいゆっくりやけど、なんとなくの序曲は弾けるようになってきました。そこからね、ちょっとこう気がついた時にちょこっと練習するようにね、あのいつも譜面台にその楽譜とか、まあオーケストラの楽譜とかもこう常にこう譜面台に置いて部屋に立ててて、で壁にウクレレをこうパッとかけれるようにしたって、もういつでも練習できるよっていう感じでね、やってるんですけど、本当に毎日1回5分とか10分とか程度で、やってるだけでも全然違うかなと思うんでね、はい、いつか序曲をポロロロって弾けるようになれたらいいなと思ってちょっと練習してます。はい、ありがとうございます。そして次、8月21日、なるみアット藤崎さん、ごめん、なんか噛んじゃうわ。久々喋ったら舌回らへんね。私も掃除片付け苦手です。断捨離 DVD 買っただけになりそうになってました、わら。気に入ったものが使いやすいとは限らない、わら。気に入らないけど使ってるものとチェンジ。使ってない食器たくさんあるわ、うちも思い切ってみようかな、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、掃除片付け苦手、断捨離 DVD ってめっちゃ気になるんですけど断捨離 DVD がある売り出されてるんですかね。買っただけになりそうになってましたってことは買い張ったってことかな。そうね、気に入らないけど、使ってるもの、使ってない食器いっぱいある、ありますね。私ももうほんと半分ぐらいまで減らしてんけど、使ってないことはないとこまで来たかな。だいぶほぼ今のところ稼働、まあ稼働の回数は頻度はね違うけれども、で、あれやな、すごくね捨ててよかったものと、その代わり買い足したものでよかったものっていうのがあるんですけど、私の場合ね、九州に旅行に行った時に、すごくこう訳あり品みたいなやつで買ったどんぶり茶碗があったんですよ。でそれも、まあ、まだなんていうの、結婚したところで赤ちゃんが生まれる前やったんで、まあ、お腹に入ってて7ヶ月の時やったんですけど、まあ、車で九州旅行してて、でその時に見つけたその訳ありの丼なんですけど、いざ買ってきて使ってみると重い上に、なんかね、丼がちょっとこう、なんていうかな、雪だるまをひっくり返したみたいな、こうちょっと2段階になってるんですよ。普通にスッとね、広がってる形じゃなくって、こう一回途中で、すぼまって、ほんでちょっと底が深くなるっていう感じの器の形なんですね。だからね、すごく極端に言うと、まあ、雪だるまひっくり返したみたいなっていうか、鏡餅の形をそのまんま上下逆さにしたみたいなね感じで、しかも重かったんですよ。でこれを、まあ、うちすごいね麺類よくするんで、ラーメンとかうどんとかの時に使ってたんですよ。子供たちにもね4つあったしなんですけど、これがもうなんかね使いにくくて、何がってやっぱ形状がねあんまりよろしくない、なんかすごくちょっとに見えるし、食べたら食べたでなんかこう底が深いんで、なんかお腹いっぱいになんねんけど、なんかこうどうも食べにくいので、代わりにそれを捨てて、ラーメン鉢、ニトリのラーメン鉢を普通の買ったんですね、白い。 そしたらなんかシンプルで何も飾りはついてないんですけど、あの模様はついてないんやけど、まあ、ラーメンにももちろん使えるし、なんかねサラダボウルみたいなにして使えたり、煮物入れたりとか、まあ、煮物めったにせえへんけど、こう焼きそば入れたりとか、割と何でもこう便利に使えるので、すごい結構頻繁に使うようになったんですね。だからなんか日常的に使うもので、やっぱり使いやすいのと、まあ、気に入ったものが一致すれば一番いいんやけど、まずはね使いやすいを使っているものを残して、その後に気に入ってるものをこうとチェンジして、あ、じゃあ気に入らへんものを、あの使いやすくて気に入ってるものにチェンジしていくねっていう、なんか二段階構えでいった方がいいんかなってちょっと最近思ったりしてます。でもそれ以来ね、そうそうそう、子供とね断捨離してね、もう一回ぐらいこうゴミ収集所に連れて行こうみたいな思ってたんですけど、もうとてもそれどころじゃなかったですねはい、まあ仕事もあったしね、何しか子供の宿題が大変やったんですよね。はい、ありがとうございます。そして次が、アポロさん、ユンユン白書が100話新着ダウンロードされててびっくり、84から184回過去作だった、純正アプリの不調かな、旅先で楽しくて連続してアップされてるのかと思った、ほぼライブ配信みたいにでその次も、アポロさんで今日聞いたポッドキャストということで4泊183回入れていただいております。ありがとうございます。これちょうど8月の22日なので、私が奄美大島の方にね旅に出てた時だったんですけども、そこからあのすごい配信をねいっぱいしてんのかなみたいなことなんですけど、全然1ヶ月何にも配信してなかったんです。収録もしてへんし、今回はあの奄美でも収録はねしてなかったんで、はい、何にもしてないですけど、なんでやろうね、100話全部新着ダウンロード、最近なんかアップルの iTunes がなんかいろいろ変更されてってるんかな、仕様が多分そのせいかなと思ったりもするんやけど、私何もしておりませんので、はい、なんかあったら申し訳ないです。ちょっとすごいね大変なことになってますね。ありがとうございます。そして、あられミックスのちょろっと急カーブさん、これぞ M1 ドリームメッセージ感謝会ということで、ユンハクといろんなねハッシュタグつけて、おられますけれども、68回のあられミックスのちょろっと急カーブさんのポッドキャストでなんかお話をされてるのかなと思います。 M1 にね出られたそうなんですよ。私も動画でちらっと漫才の方をされてるのを見せてもらったんですけども、ですごいそこでねある賞を取られたようで、そのツイートをリツイートかななんかさせてもらったんですよ。なのでね多分それのそういう関係でつけていただいたのかなと思いますけど、またね後で聞かせてもらいたいと思います。ありがとうございます。いや、そしてこんなところでですけども、受賞おめでとうございます。面白かったです。あんまりちょっとこうお笑いに詳しくないので、こう具体的にこう言えないんですけど、なんかこう褒め方がよくわからないけど、もう面白かったとしか、でもなんか動くあらあれミックスさんが見れてすごい新鮮な感じでしたね。でも喋りなんかもうプロやんって、漫才のねテンポとか間とかねすごいなと思いましたけど、皆さんもよかったら M1 グランプリのこのままの名前やったと思うんですけども、はい、動画見てあげてみてください。はい、ありがとうございました。ということで、あと一つですね、私本当にめっ たにiTunes で自分の番組をまあ 見ないというか聞かないというか、あの全然あれなんですけど、ちょっと気づくのが遅すぎたものがありまして、なんとレビューをいただいてたんですね。すいません、全然気づかなくて、でちょっとそれを紹介してみたいと思います。はい、件名、あ、ちょっと言うの恥ずかしいな、件名言わんかったよかったな四泊愛が止まらない星5つ、巻貝さんですね、ありがとうございます。今年の、2019年の7月16日にいただいておりました。ちょっと遅くなってごめんなさい、子育て、絵描き、ウクレレ、ドラクエ、コンサートにも出演、鑑賞、スーパーに活躍するユンユンさんの一人語りポッドキャスト、最も更新を待っている番組です。うーわー、もっともですよもっとも更新を待っている番組なのに1ヶ月ね、あの音沙汰なしで申し訳なかったです。あの巻貝さん、いつもありがとうございます。ちょっと拝んどこ、いや拝んだかな、あの感謝感謝でこう手すりすりしてありがとうございます。はい、というふうにね、もうあの約1年ぶりぐらいにあのレビューいただけましてですね、あの本当にもうあの レビュー1年に1件か2件なんで、もう めったにね見てなかったんで、ちょっと遅れてしまって申し訳なかったです。はい、ありがとうございます。さて、今日はそうだな、久々なんで夏休みのいろんなことに関して喋ろうかなと思うんですけども、よいしょ、ちょっとスケジュール帳を出してですね、もう先月やもんね、よいしょ、ちょっと夏休み思い出しますいろんなことがありました。まず、夏休み入って宿題して宿題をさせてみたいな、でまずはどこ行ったっけな、もうほんまだいぶ忘れた、家族でですね、サッカー観戦に行きましたね、8月にね、セレッソ大阪の応援をしに行きました。で私が子供たちをサッカーに連れて行くときはもう電車なんですね。だけど一回その電車でサッカー観戦行った帰りすごい満員で、でなんか子供がすごい急に腹痛を訴えてきて、で一駅二駅でもうすぐ降りたんですね。だからなんか満員なのと、その電車のすごい急な冷房がダメやったみたい でその駅のトイレでもすごい長いことこもってしまって、えらい目にあったので、ちょっとね電車で行くの怖くって、もうジョンがいる時は、まあ、ほとんど車で、はい、応援ですね。この時のセレスの試合、ちょっと相手どこやったか、トスやったかな、サガントスやったかな、大分かな、負けちゃいましたね、この日はね。大体ね、セレッソの試合ね、応援行った時に限ってね、負けることが多いんですね。はい。なんか、ようありますよね。テレビとかでも、野球とかで、観戦してたら負けるという時ね。もう、いっそ見えひん方が勝つんかなと思って、見えひんかったら、それはそれでまた負けるっていうね。阪神ね。はい。そういうあまり関係、私一人が見る見ないに関わらず、まあ試合はそんな関係ないんやろうけどね。はい。でその後に親戚がね集まって、おばの家に集まってですね、そうめん大会恒例ですね、これも。 で去年のそうめん大会は私欠席したんですよ。うちの家族は行ったんですけども、うん、なので今年2年ぶりに親戚に会いまして、まあ、そうめん食べて喋るだけなんですけども、一応ね庭で流しそうめんにするんですよ。でホース引っ張ってきてちょろちょろって流して、人力でそうめん大量に持ってちょっとずつつまんで流す人と、ホース持って流す人と、でそれをこう掴んで食べる人とに分かれて順繰りにこう回って、でその流しそうめんも竹じゃなくていろいろ毎年変わってあれです、トユ前も言ったかなこの話、屋根のね下に 雨水受けるやつ、半分パイプを半分に切ったみたいな形のやつ、あれをまあ洗ってそれにね流してるんですけどね、プラスチックのやつね。はい、なので今年は楽しくそうめん大会に参加できました。去年はねウクレレオーケストラのこう練習日だったので参加できなかったんですね。はい、今年は行けてよかったです。でその次の日から、キャンプっていうんかなキャンプじゃなくてね、バンガローに泊まったんで、まあ、キャンプとは言わへんのかな、バンキャンなんていうのそういうの、今なんか言いますよね、なんかおしゃれな言い方、何やったっけ、何やったっけな、オートキャンプじゃなくってなんかおしゃれなキャンプの言い方ありましたよねちょっと待って携帯で調べよう、 あれがそうなんかな、おしゃれキャンプ、なんていうのああいうの、なんて言ったっけな、出てけへん、グランピング合ってる、グランピングって言うんかな、ああいうのグランピングって何、なんか聞くけどたまに、グランピングとは、贅沢キャンプ？贅沢キャンプって出てきたけど、はい、ちょっとグランピングはちょっとかいつまんで言うと、グラマラスとキャンピングが掛け合わされた造語で、テントとか食事とかの準備の煩わしさから解放された、いいとこ取りの自然体験みたいな、ことだそうです。なので私が行ったバンガローは、ただのキャンプですグランピングじゃなかったまあ岐阜県に行ったんですけども、車で5時間ぐらいかな、うん、で朝7時ぐらいに出発してですね、で第一目的がありまして、その第一目的っていうのが私がね行ってみたいなと思ってたモネの池、通称モネの池で、まあ本当は名もなき池なんですけれども、そこが岐阜県にあったんですね。なのでなんかもし今年何も行きたいとこないんやったら、私モネの池見てみたいねって言って、じゃあその近くのキャンプ場空いてるとこ探してみようかって言って、でこの間キャンプのテントもあれしたんですよ、なんかのポイントで変換してこうキャンプグッズを手に入れましたので、 それをね使いましょうっていうことで探してたんですけど、ちょっとねこの時に台風が来るかもしれへんみたいなねことがあって、ちょっと念のため、バンガロー空いてたらラッキーってことでバンガローも探してみようって言って探したら、もうすっごく狭いけど、まあそこでよければまあ空いてるっちゃ空いてるけどみたいなんで、じゃあもうもし使うか使わへんかわからへんけど念のために、予約をお願いしますって言って、まあ、5000円ぐらいやって安かったんでね、まあまあ一応雨の場合のためにと思って予約をしといたんですよ。で当日になって、まあ、前日ぐらいになって、台風が近づいてきてると、まあでもなんとか行けるかなと思って行ったら、まあまあ快晴も快晴やったんで、もう全然モネの池もね綺麗に見えて、なんていうかな、こんなところっていうところにあるんですよね、あの池ね。で、インスタとかそういうネットとかではなんか鯉がなんか宙に浮かんでるぐらいのこう透明度があって、本当にモネの池の橋みたいな、まあね、橋みたいなのがあってっていうね、まあすごいインスタ映えするところやったんですけども、まあそこの近くでキャンプ場がありまして、まあそんなに近くないけどな、1時間ぐらいやったかな。で行ってみたらですね、なんと台風が来るっていうことで何件かキャンセルが出てるので、そのもうちょっと大きいね、バンガロー空いてるので、そんな狭いところじゃなくてもいいのでっていうことで交代してこれはったんですよ。交換無料、無料じゃなかった、ちょっとだけ500円くらいだけ本当はもっと高いんですけどね、なのでラッキーということで、バンガロー大きめのところにお泊まりすることができました。はい、ただし山の中でさぞ夜は涼しいだろうと思ってたら、まあびっくりするくらい暑かったですね。なんならここ山ちゃうやんっていうぐらい暑かったですね。なのでもう寝れないぐらい、本当にもう 2,3 時間はもううなされるぐらい暑くって、でもまあまあ運転疲れてるねジョンさんと子供たちとかはねなんとか寝てくれたんですけど、私ね本当に寝れなくって、もうずっと内輪で仰いでほぼ徹夜で全員にこう内輪で仰いでましたね。で朝4時か5時ぐらいにもうこんだけ寝れへんかったらもう明日私帰りの車で寝れるからもういいやと思って、徹夜でいいやと思って、で iPad でちょうどねもう仕事がめっちゃ混んでった時で iPad のでイラストを描かないといけなかったんですね、なのでもうイラスト描き始めてもう諦めてイラストですね描いてましたね、内輪で仰ぎながらね。まあ暑い、ほんと扇風機1台でも持って行っとけばよかったなと思って、もう次からキャンプ電源があるところのキャンプではもう絶対扇風機っていうかあれですね、なんだっけ、ほらサーキュレーターを持って行こうと誓いました、みんなでうちの家族はね。はい、そんな感じでした。で肝心のモネの池なんですけど、ちょっとちらっとさっき言いましたけど、モネの池すっごい人気で第3駐車場まであったんですよ。なので第2駐車場ぐらいに止めて、まあ、テクテク歩いてで行ったら、まあ、人だかりがいっぱいなんですけど、この池みたいな、ただの緑の池やんみたいな、藻がいっぱいのって、ちょっとジョンにも「ちょユンユンマジで」みたいな言われて「ちょ俺この5時間運転してんけど」みたいな「マジでごめん」みたいな、ちょっと行ってみたらこんなんやったって ていうやつちゃうんと思って、ええー、と思って、まあまあまあまあ、ほんでまあ横長のね池やったんでね、横長のその横から入ってったんですよ。そしたら、うん、あのちょっと、いもうほんまに言い方悪く言えばドブ池みたいな感じだったんですけど、なんで人がすごいたかってるところを避けて、ちょっとぐるーっと橋の方を、あの橋がある方をねぐるーっと回ったら、まあまあ綺麗っちゃ綺麗けど、み緑やけどなみたいなんで、おかしいな、写真見てたらすごい透明度やねんけどなと思って、でぐるーっと回って写真撮りながらね回って、人だかりの方に行ったらばですよ、そこからは透明でしたすごいね、太陽のその光の差し込む加減とかやと思うんですけども、あのその池は湧き水なんですね。なのであのすごい透明度が高くて、あと天気にもよると思うんですけど、私が行った時は快晴で、あのすごくいい条件やったんちゃうかなと思うんですけども、まあ確かに透明度高くて、で鯉がねたくさん、いろんな色の綺麗な鯉が泳いでて、もうずっと眺めてられるっていうぐらいやったんですけど、むちゃくちゃ暑かったんですよ。もうさ、岐阜ってめっちゃ暑いね。一番全国で一番暑い地域が岐阜にあったようなっていうのを岐阜に行ってから気づきましたよねなんかありましたね、一番暑い場所、うん、はい。でもあの私はもうモネの池が一応ねちゃんと見れて、でもうすっごい人なんですけど、みんなも暑いからね、バシャバシャバシャバシャって撮ってね、でもしばらくしたら帰っていくみたいな。他に何もないんですよ。ちょこっとだけお土産屋さんがあるんですけれども、うん、まあそこでちょこっと、まあ涼しくはないんですよね、そこもね。でまあちょっとかき氷なんか食べたりなんかして、あの帰ってきましたけれども、あのキャンプの方に向かいましたけどね。はい、まあそんな感じで、キャンプは行ってきました。 あとそうそう、キャンプ飯でね、すごい美味しかったのがカルボナーラ。カルボナーラをね、なんか YouTube の動画でキャンプで作るカルボナーラみたいなのを検索して、はい、で途中のスーパーで材料を買って行ったんですけども、これがね牛乳とか使わずに、ベーコンとパスタと、チーズ、パルメザンチーズと、胡椒かな、うん、となんかねすごく簡単に作れて美味しかったのでね、これキャンプには本当いいねって言って、もう結構大量に作ったんですけど、子供たち全部ほぼほぼ食べてくれて、はい、よかったです。いや楽しかったですね。またキャンプね、ちょっと今回すっごい荷物をもうほぼほぼ初めてのキャンプやったんで、今度はもうちょっと荷物厳選して減らして、こう準備してスムーズなキャンプを楽しみたいなと思ってますけどね。今度はいつになるやら、またいいキャンプ場とかねあれば、できれば車で横付けできるとこ希望で、はい、教えてもらえたらいいなと思います。そしてその後はですね、あ、2号くんなんと、サッカーの、3日間教室みたいな行きまして、バルセロナキャンプっていうんですけども、バルサキャンプって言うんですね。これがまあ奈良でもありましたので、それ申し込んで、キャンセル待ちだったんでね、どうせキャンセルでね、キャンセル待ち多いし入れへんやろうと思ったら、なんと入れちゃいまして、なんと3日間で8万9000円ぐらいしたかな。もうめっちゃ高かったんですよ本当に。で このキャンプ何がすごいかっていうと、バルセロナからバルセロナの、サッカーチームのコーチが、来て指導をしてくれるっていうやつなんですね。はい。なのでスペイン語を喋るコーチに教えてもらって、まあ、通訳がつくんですけれども、はい、3日間朝から夕方までみっちりと、小学生1年生から6年生までチーム分けをして、キャンプに参加してきました。でお泊まりの方もあったんですけど、お泊まりは10万以上かかるんですね。もうさすがに3日間で10万円のレッスンってね、まあもう約9万やったけども、一応毎日送り迎えをして、はい、通いました。これでちょっとね、2号くんもこう根性をつけてくれたらなと思ったりするんですけどね。バルセロナのチームで教えてるやり方で教えてもらうっていうやつでした。でどういうのか、まあ練習風景あんまり見てないんですけど、ポジション取りとか空間をどう生かすかとか、あとはバルセロナのチームの歴史とか、あとスペイン語講座とか、試合で使うスペイン語の練習とか、まあそういう机の上での、勉強とかもあったみたいですね。で最後の閉会式はなんと、コーチがね、バルセロナに電話してね、頼んだんやって言って、頼んだんやとは言わへんけど、なんとバルセロナのなんかチームの、ユニフォームに、メッシとかのね、有名な選手たちのサインが入ったユニフォームがなんと抽選で1名様に当たるっていうサプライズもありまして、もう見事に外れました。はい、でもね、もらった男の子もね、嬉しいっていうよりも、これサイズ大きいでとか言って、いやそれほんまめっちゃ価値あるからみたいな、もう着るとかちゃうしみたいな。でも多分なんか大きかったんで、着せてもらったらスカートみたいになってましたけど、もうそれな、もうほんまマジでな、オークションで売ったらうん十万やでみたいな、いやらしい大人ですよね、本当にね。お金に換算するなんてね、バカ私。はい、すいません。まあそんなサプライズもありました。はい、そして その後は奄美大島、今年も行ってまいりました。1、2、3、4、5、6、6日間ですかね。まあ今回はですね、ほぼほぼもう一箇所にとどまりまして、でもう毎日同じ海水浴場っていうか海ビーチ、で過ごしまして、もうほぼどこにもいろんな町とかに行かずにねしてましたね。でまあまあできないとは思うけど、ちょっとこうボディーボードとかサーフィンとかウィンドサーフィンとかのね練習をしてみたりなんかして、子供たちは海でね飽きずに遊んでましたけど、もうちょっとね1号くんがあんまり海に入りたがらなくなってきましてですね、最終日は1回だけ私も一緒に2号くんと海に入って、海の中探索をしてましたね。ちょっとねサンゴとかがあんまりない海やったんで、あんまりその魚とかも見られずに、まあ、砂ばっかりの海やったんですけど、あとそうそう、帰る前日にちょっともう一箇所にはいてたんですけども、そこからちょっとかけろま島に行ってみいひんっていう話になって、かけろま島なんと K4 の、K4 の車しかレンタカーがなくてですね、もう仕方なくレンタカーの、セレナやったんですけど、それをこう船にフェリーに乗っけましてですね、かけろま島に行ってきました。 で、何時かな、朝から海に入って、その後に、フェリーに乗って11時台に行ったんかな。で20分ぐらいで着くんですね、かけろま島まで近くって。で20分ぐらいで行って、で向こうでレンタカー、持っていたレンタカーで、一周っていうかぐるっと、ま、回れないんで一本しか道がないみたいなところなんですけども、まあ、端から端まで、横長の島なんでね、端から端まで、見まして、まずねめっちゃびっくりしたんがね、奄美も、まあ、毎年行ってますけど大概海は綺麗なんですよ、うん、だけどかけろま島は本当に綺麗でしたね。今までで一番綺麗な海と言っても過言ではなかったですね。見てきた中の海の中ではもう過去最高に綺麗でしたね。で、かけろま島の一番隅っこにサネクっていう地域があるんですけど、でサネクっていうところの隅っこにも行ってきたんですけど、そこが、サネクブルーっていうね、地域の名前がついたブルーがある、ブルーの名前がつくぐらい海が綺麗っていう、その海もね見てきたんですけど、もう確かにもうめっちゃめっちゃ綺麗でしたね。でダイビングする人も来てはりましたけれども、でもうかけろま島の隅っこの方なんで、人も少なくって、やっぱり人口が少ないから生活排水とかがね海に出ないので綺麗なんだろうなと思うんですけど、もうダイビングとかがねできる人だったらすごいいい場所やろうなと思うんですけど、もうなんせ水着も持って行ってなかったんですよ全員。もう朝奄美の方で海に入って、でびしょ濡れのをそのままポイってして着てたんで、そしたら二号くんがもうめっちゃ綺麗すぎてパンツ一丁になって海に飛び込んでましたね。まあいっかって言って、もうズボンさえ確保してたらノーパンでもね男の子はもうわからんやろっつって、でとりあえずシャツは脱いどいてって、着替えないからって言ってね、うん、はい、もう本当に思わず服のまま飛び込みたいぐらい綺麗でしたね。私ももうギリギリズボンまくってギリギリのところまで入りましたけど、本当に気持ちよかったですね。うん、奄美はもうしかして来年から行かれへんくなるかもしれへんけども、一号くんがねもう中学生になっちゃうんで、ちょっと塾とかがもしあったら無理か、塾とかね部活とかがあるんで無理かなと思うんですけど、かけろま島は行きたいですね。前にもうかけろま島でいいけどみたいな気もしますけどね、はい、テント持ってってねあとサーキュレーターとね、はい、まあそんな感じで今年はかけろま島で、遊んできました。でその奄美から帰ってきた翌日ですね、ウクレレのオーケストラに入ってるんですけど発表会でした翌日ですよ。もうまだ荷物も綺麗にまとめね、片付いてへんっていう中ですね、本番が翌日だったんですねもうめっちゃしんどかったですけど、なので私オーケストラの、曲の練習をするために奄美大島の海で毎日練習してましたはい、ただまあ毎日するって言ってももうね、そんなやっぱり練習不足には変わりなくって、うん、本番でねちょっとねまあまあな失敗をしたんですよ今回は。もう本当に情けない、ちょっと途中でなんていうかな、行動を見失ってしまって、絶対鳴らしてはいけない給付のところでボーンってね音を鳴らしてしまったんですね。もう本当悔やまれますね。なので次12月の、いつやったかに うん、発表会があるんですけども年3回あるみたいなんですけども、もうこの時あ12月21日ですねに本番があるんですけど、もう次はクリスマスソングになると思うんですけども、もうほんまに真面目にめちゃくちゃ練習して、もうアンプして間違えようのないぐらい練習して挑もうって今から思ってます。はい、明日からね練習が始まるんですけども、また頑張りたいと思います。まあそんな感じで私の夏休みが終わりましたけれども、皆さんはどんな夏を過ごされましたか？なんかもう今ちょうどこう夏の終わり秋の見え始めっていうところでね、ちょっと疲れが出てきてるかもしれないですけどね、あの体調に気をつけてまたあのぼちぼち配信をね再開していけたらなと思ってます。じゃあ長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。ではそろそろお宿に戻ります。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。
9月30日はポッドキャストの日。